はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月の23日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
はい、なんかね、しとしとと雨が降ってるね、
うん、ね、なんかミストみたいな、こう細かい雨というか、うん、もうなんか霧のようになってますね。
そうですか。
え、違うんですか。
いや、本当に、ね、お台場も全く見えないですね。
もう全く見えないですよ、
はい、真っ白です。
あ、本当だ、
はい、東京湾っていうかね、うんうん、
たまには当たってるんだ、いいことな。
たまには、いや、あのね、うん、3割、
え、
3割は当たってますね。
3割は当たってます、うん、じゃあ7割外れてるんだ。
いや、外れてると思って言ってないんですよ。当たってると思って、こっちは毎回
7割適当、
はい、なんて適当じゃないで、ちゃんと当たってるかな思ったら外れてるんですよね。
うん、ね、本当にね、雨が降って、ね、はい、あっちこっちね、今日はあれか、卒業式とかやってるのか。
そうです ね、うん、卒業式、雨の卒業式、うん、ね、なんかそれもまたね、
スタッフも今日ね、スーツで着てる。
そう、
ね、あの作家のね、森さんがスーツ着てるからさ、ね、どうしたのって聞いたら、いや、息子の卒業式なんですとかって言っててね、そうか、そんな時期かと思って ね、
あ、昨日あの中目黒の桜見に行ったんですけど、う
ん
うん、今年の、
なんで見に行ったの。
いや、ちょっと桜なんかニュースでやってるから
見に行ったな。なんで、お前風情な、お前みたいな、
なんでいいじゃん、いいじゃん、誰でもいいじゃない、あそこは、その迎え入れてくれる場所やから、うん、で見に行ったら、今年ってあの気候がね、うん、寒かったり暖かくなったりとか、こうあれだから、あの桜がつぼみのままでちょっとなんか終わる桜があったりとか、うん、なんかちょっとね、あの全部満開で、全部ハワイ色でわーってこう時期が決まってたじゃないですか、うん、満開っていう。いや、
満開だよ、違うの。
いや、ちょっとね、なんか変わってきてるみたいなこと言ってましたね、もう九州の方とかは、うん、なんか一回なんか、
これ何や、テレビのニュース、なんで、
あ、ニュースもそうですけど、ニュースでもやった。
これは3割の方か7割の方か、
ちょっと待って、どっちですか、ね、これほんま、これね、自分があの出演しているニュースの天気予報の人でそれやってたんですよ。
桜の花が開こうとして、うん、開かずに、
ね、開かずに、
時期がこのしぼんだまま枯れちゃうの、
うん、開いて散るときにまたこっちも咲いたりとか、この時期がすごいずれて、うん、でも葉っぱが、あと、あれって、あの、葉っぱ、あの、花が散ってから葉っぱじゃないですか。
うん、
その葉っぱも、もう出てきてる、うん、あの、桜もあったりとか、うんうん、一気にこの淡いピンクがブワってなる満開時期が、これから温暖化の影響で、なんかね、見れなくなるかもしれないっていうのが、もう九州地方なんかそういう桜があるって言っても、本当にこれ出演して、あの、ちゃんとコメンテーター席で聞いてたんで、へーと思いながら、それを確認しに行ったんですよ。
そしたらどうなってた、中目黒は。
結構満開でした結構満開と思って、うん、もうすっごい人でしたけどね、うん、
そうだね、
やっぱりなんかね、うん、この桜とかなんかそういうのね、みんなにこやかなこと待ってたんだよなと思って、うんうん、思いますね、ああいうの見たらね、
ちょっとコロナでね、
うん、
お花見は自粛自粛な感じでしたもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、あと春の愛は何、
はい、もうやっぱり
何を心の中に秘めてるわけ、
もう秘めてるっていうか、もう言っていいですか、う
ん、いや困るけどね、
大谷さん聞いてますか、うん、結婚してください、
聞いてますかってなんだよそれ、
大谷くん聞いてるでしょうか、でもこれアメリカの方とかいっぱい聞いてるからね、うんうん、聞いてますもんね、いつもね、この
ほらアメリカ
くれるじゃないですか、今アメリカから聞いてますとか、
まあ、メールいただくこともあります、
そうでしょ、
はい、だからいっぱいかどうかは分からない、
もしかして大谷くんがラジコで聞いてるかもしれないから、結婚してください、
うん、断る、
いや関係ないじゃん、大竹さんじゃん、そっち
何や、
ね、俺大谷さんに言ってる、大竹さんじゃない
ですよ、だから大谷なん
だ、ね、大谷濁さないで、大玉でもない、私でもね、
大弁者だ
もん、大谷健二ちょうどいいんですよね、本名で、
ね、大西健二
そう、大谷健二ってなんかいけるんですよね、うん、私の本名も、
いや、いけるんですよねじゃなくてあのね、
はい、こう、
いや、どこがそんなに魅力的なの？
もう多分もう皆さんもそうじゃないですか、うん、今日も改めて見て、私ね、うん、野球をこうやってね、やってる大谷君ってもうすごい才能やから、うん、かっこいいと思ってたんですけど、うん、ちょっとね、ふと今日考えたんですよ、うん、文化放送の社員さんで、うん、大谷さんみたいな人がうろちょろしとったら、うん、やっぱ好きだわと思って、大谷君は野球選手で才能があるから好きじゃなくて、うん、大谷君が好きなんだって気づいたんです今日また、 新たに
意味がよく
いや分かりますよね
意味がよくわからないんだよ、ね、
文化放送の社員さんで、うん、大谷君みたいな人がいたら
それでもいいってこと
それでもいいっていうか好きなんですよその人に私は付き合ってくださいって絶対非常階段まで追いかけて言いますよ
いやだから大谷みたいだったらいいってこと
大谷君がいいんですだから大谷君はどこいてもいいんですよ
え
どこにいてもいいんです
今の感じ
で
なんか似た人なら OK みたいな、
ね、似た人
なら、ね、聞こえましたよ
大谷君自身が
何
や近所の本当にお豆腐屋さんの
いやだから野球やってなくてもっていう意味でしょ
そう
ね
はい
だから大谷君が近所にいたらっていう、はい、でしょ
もう本当に私は絶対告白してるなって、
うん、野球やってなくてもいいの
はい大谷君だったらいいんですよ
でも野球やってなくちゃ君の目に触れないじゃない
いやもうそう野球やってる大谷君しか今知らんから好きやけど大谷君は何でも好きなんだな
と思いましたどうしてそんな自分中心に物事は君は考えられるの
え言ってもいいって言うから
え
いや言ってもいいって言うから
君に資格はあるの
え
資格は
資格とかね、うん、恋に資格とかないのえそういうことで言ってる場合じゃないの恋に資格なんかないの
名言は出た感じ
出ました今
名言は出た感じはしましたけどね
恋に資格はない本当に立場もない、うん、
年齢制限も
あない性別もない全部ない、うん、
あ
もう本当真の二刀流が言ってますから間違いないんですよ
本当にお前は真の二刀流
二刀流だから本当に好きなんですもん、
うん、まあそんな人が全国に何百万人っているんじゃないの今はいや
今日は私あのね、うん、朝ね、うん、あの焼き飯の美味しい喫茶店にね、うん、また行ってきて、うん、いつも行くとこなんですけど、うん、おばあちゃんがそこでいつもね、うん、いっぱいのコーヒーでずっと座ってるんですけど、うん、そのおばあちゃんがね、うん、大谷君のまた朝番組やってる時に、うん、何回見てもいいよねって言ってたよおばあちゃんもライバルと思ったけどね、うん、みんな本当に、
うん、でも世間の若い女の子から見れば、うん、あの春菜愛が何言ってんのよっていうことになるよだってそのお前から見たらそのおばあちゃんが
何言ってもいいでしょ別に
何言ってんのよ
選ぶのは大谷君
おばあちゃん止めただら、うん、あんたには無理だってお前止めただ
ろそんなことないいやいい勝負やなと思いましたおばあちゃんいやこのね、うん、一夜明けて、うんまあ、TikTok とかいろんな動画サイトでね、うんはい、空港で飛行機待ってる時の、うん、あの最後の三振決めた時の、うん盛り上がり、もう一体感、もう知らない人もみんなうわーってなってる動画が結構上がってるんですよ。
あ、そうなんです
か。熊本空港とか、いろんなとこで、あれ見たら、あ、人間って喜んだらこう飛ぶんだなと思って。
あ、そういうことも、うん、人間観察までした。
そうそうそうそう。なんかすごい、本当に喜んだら、ジャンプ何回もするんだ。私もしましたしね、現実にね。
あ、そう。
しました、大谷くんって言っても、本当に。
そうか
大谷君なんじ
ゃないですよね、喜ぶとジャンプする人は
ジャンプします
ジャンプする
よく、うん、ね結構アマゾンのね、うん、奥地に住んでる人たちもこう迎え入れてお祭り大体ジャンプしませんようこそ来てくれましたってね
マサイ族
アマサイ族の人とかね
アフリカですから、ね、
そう
あれは別に喜んでしてるわけじゃない
あじゃないかなか
それまあ最初は元はそうかもしれないけど
でしょ、
うん、
本能的にはそうなのかもしれない、う
ん、多分ねもう本能が本当に出ましたよね、うんうんうん、
ああジャンプしたりした床とか大丈夫だった
大丈夫そんなあれはもうみんな一瞬あの時結構うちのマンション飛んでる人多かったんじゃないですか本当に嬉しかったな余韻がね今日もね
まあまああれだよねまあ俺はまあ別にねみんながそれで楽しんでくれるのは全然構わないし、うん、いいんだけどまあ思うんだけどあれだよねこうマスコミがガンガン煽ったからみんながたくさん見てるのかそれともみんながたくさん見てるからマスコミもそれに乗って一生懸命報道したのか、
はい、
どっちかなとか思いながらね
もう一つ大谷君が出てるから見てるのか、うん
失礼だろ他の
他の人もすごいですよ他の人もいやもうすごいけど
失礼だろ岡本とかお前いやいやいや失礼じゃないか
でもね他の人の時にも、うんうん、大谷君がブルペン行く時のあのゆっくり歩く結構長尺カメラで追ってたりとかあれもじゃあね本当
大谷一人じゃ勝てなかったんだよ
そうですよもうあれはあれこそ、ね、
勝てなかったんだよ大谷一人じゃ
だって私はね書きましたインスタにな
んて
努力をした人にはステージを与えれる、うん、与えてもらえると、
うん、
でそのステージでみんなお互い信用した人たちには勝利が待っているってだから私もなんか
そんなことばっかりとは限らないよそれはでも
あら違う、
うん、だってそれだって準優勝で負けて、ね、負けた人たちだってたくさんいるわけだよ。
でもそれは負けっていう単なる順位ですけども、うんう
ん、単なるじゃない
よ、単なる、いやその順位だけども、うんうん、その負けた先に得るものの量っていうのは、うんうん、お互い優勝した時も一緒だと思うんですよ私。その悔しさとか思いっていうのは、
熱ですか、
はい、
まあね、だからそ何かに打ち込んでねっていう、
そう、
まあ、それは悪いことじゃないって、それは分かりますけどね。
あと本当全てがもう意味があることだっていうのは、うん、あの監督は教えてくれましたよね。
あの監督って誰？
栗山監督ですよ。
ちゃんと名前出てくるね、
はい、
うん、
栗山英樹、
うん、
ね、
そうそうそう、
あれもう真っ二つに、うん、あのこうまたね、私そういうの好きやから、うん、こう真っ二つに切れる名前なんですけど、最後の木だけが半分に切ったら、うん、ちょっと木っていう字と、うん、なんか村の反対側と、
君の言ってるのは栗山秀樹って縦に書いて、
はい、すごい名前だな、
それを正面から真っ二つに切ったら、はい、左右対称になってると、
そう
だけど秀樹の木だけが違うと、
はい、
はい、
そう、
それは何なの、木だけが違うと何、
いやなんかすごい、私はそこに感動して、すごい名前やなこの人って改めてね、うん、思いましたよ。
大西健二も剣以外は真っ二つでいけますよ。
結構ね、剣はね、うん、あのね、賢いっていう字は両方ちょっと違うんですよ、切れないんですよ、
まあ、剣は
ね、収めるも剣二の字はね、
収めるも、
収めるも、
字ダメじゃんお前。
そうダメなんですよ、
剣二の字なんか全然ダメじゃん。
大竹誠は
大竹、
ひらがなじゃないでしょ、
大竹誠、あれ写真の真だよ俺。
あ、誠や、そうや、一文字、
うん、うん、
じゃあ真っ二つ
切れる、まあ、すごい、
真っ二つの男って呼んでる、うん、それが何か意味ある、
真っ二つの男
何か意味ある、
なんかすごい名前やなって、いつも何かいろんなとこ見て感動しましたよ。もう
あれだよね、これだけ大谷人気が出て、
はい、
昨日慶太郎君も言ってたけど、
うん、
まあ、夜ね「報道ステーション」っていうね、
はい、
テレ朝の看板番組かなんか見てたらね、うん、あれだよね、頭から40何分いったっけあれ、
ね、45分ぐらいですかね、
45分ぐらい前、
8割ぐらい WBC の
報道ステーションだ よ45分
あれね、何回見てもいいんですよ本当に何回見ても鳥肌立つし、
うん、
何回見てもね、うん、痺れましたよ。
あそこにいる森さんは作家の方だけど、
はい、
言ってるよ、はい、これね何回やってもみんな見るんですよ
本当にね、今日もね、泣きそうになりましたからね、今日は、ね、
番組構成者の心の声が今オンエアになりましたね。
そうだ、
同じ絵をね、何回やってもね、何回もみんな見るんですよ。
そうなんですよね。大谷君の細かい表情ね、ちょっと緊張、なんか集中してる顔とかね、最後の一球投げる前の、いや、何回も見ちゃいましたね。
まあね、まあ、それはそれで、とってもね、うん、まあ、まあまあね、それは喜ばしいことかもしれません、うん、ね、
私携帯でも見れるじゃないですか、うん、テレビももちろんそうなんですけど、うんうん、携帯でアマゾンかなんかで見れるんですけど、うんうん、私結構移動中、
お前今俺がこの話を終わらせようと思ったっていうの意図組んだ意図組んだ、
ちょっともうちょっと多分で言いたいことがもうちょっとある、
というかもう時間で今日はお客様も来るし、
ね、
ニュースもやんなくちゃいけないし、今のでかもしれませんね、
は
い、さあ慶太郎君って言おうと思った途端に、
じゃあ後半でお届けします、
お前が携帯でも見れるんですよ携帯で見るとねって、何なんだそれ中途半端な携帯、
新幹線で私こうやってスタンド携帯立ててね、うん、見てたらお父さんも おじちゃん、うん、60過ぎのおじちゃんかな、うんうん、携帯とか、
ね、お前た年近くに近
くに、そう言わない、12歳、いや携帯でね、その持ってないかなんか知らないけど、うん、私んとこ来て今なんて、いやあれもね、本当マスク取れた時やだからよかったけどさ、もうマスク外してどんどん来るからね、みんな気になってたんだなと思いましたよ、
ね、うん、いいですか、
はい、どうぞ
よろしくお思いの丈はもうね出ましたか、はい、慶太郎、
まあ、ちょっと報道の話の流れで、うん、まあ、ちょっと大竹さんと話になったのが、うん、はい、まあ、これ記事自体は去年の記事なんですけど、これ朝日のロンザという、まあ、デジタル版の記事ですけど、うんうん、日本の国力衰退をあらわにした報道の自由ランキング71位の衝撃と、うんうんうん、 日本の、まあ、報道の自由度ランキングですね、毎年国境なき記者団というところが発表してるんですが、ここは日本が180カ国中71位だったという、その前の年67位だったので、まあ、ランクを落としたということになるんですが、まあ、いわゆるこう見ていくと、まあ、1等2等3等4等5等と、まあ、こうなんかこうランキングで分けられるんですけども、日本がこの3等の問題ありっていうところにまあ入っていることになりますよと、報道の自由っていうのは、まあ、一国の民主主義の法的枠組み、経済や福祉、教育、人権、文化、国民の自由、暮らしの安定などの各指標をもとに先進国が到達したレベルを示す国力の源泉を物語る数字でもあるから、これをおろそかに扱うことはできないっていう中で、まあ日本は問題ありにちょっと属しているということですね。はい、
韓国は何位？
韓国がですね、韓国が、あ、すみません、ちょっと、
韓国41、
韓国が、ですね、
43位だね。
43位ですね。はい。
アメリカは？
アメリカがそう1個上だったことですね。アメリカ42位ですね。
アメリカもそんな高くはないけど、それからずっとサモアとかトンガとか、ねえ、はい、スロベニアとか、ねえ、ルーマニアとかいろんな国があって73位、
そうですね、
71位か、
はい、台湾とか韓国は、まあ、日本よりもそのさっき言った等級が1個上になるっていう、まあ、満足っていうところに入ってるんですね、
で一番最下位が、
北朝鮮ですね、180位になってます ね、はい、
これもうちょっと突っ込んで考えるとあれだよね、日本の報道は世界の中でちゃんと報道していますかって問われた時に、あなたの国の報道は世界で71位ですよと、報道っていうのはちゃんと伝えていますかのランキングだよね、まあ、それは経済、政治、まあ、いろんなことがあるよね、それに対してちゃんと伝えていますかって言った時に、もうG7 の枠組みでもね、LGBTQ の問題で日本だけだよね、同性婚とか、はい、日本その7カ国だけで、俺もだからその時さ7カ国だけでね、まあそこにも入ってないのかっていう考えはあったけど、まあこれ前からうすうすね70位前後をうろちょろしてたわけよ日本は、ね、これさ、こういう報道をさ、世界をみんな知ってるわけだ、
はい、
日本はさ、ね、日本の、まあ、もっと言えば報道機関はさ、これに甘んじてていいのかいと、ちゃんと報道ができてませんよ、なんだっけグレーゾーンの黄色が何かのゾーンにも入っちゃってて、
はい、だから問題ありっていう、
ね、報道に問題ありって言われてるどこに入ってるっていうことは、俺たちはその報道を浴びてるっていう話なんだこれは。
なるほど。
毎日、ね、やっぱしこう政権があって、政府のね指針に従って政府はいろいろ立法をしていくわけだ。でもそれがちゃんと正しいのか正しくないのか、それでいいのかっていうのを検証するったり、ね、間違ってたら耐えたり、いろんなことするのが報道の役目だと、それでこそ民主主義がね成り立っていくんじゃないかなと思うんだけど、この順位の低さはちょっと衝撃的だなと。
でこの記事のまあ締めの部分なんですけど、まあ、日本は民主主義国、G7 の国際的リーダーとして認知されているが、実際には報道の自由国際ランキングは第3ランクに属するほど低く、発展途上国や独裁政権に近い国々と隣り合わせに位置していることに驚く、しかもここ10年くらいこの悪状況が続いているのであると書いてあります。
だから逆に言えばね、世界どう見るかっていうと、今度ね岸田さんがまあポーランド行って、はい、その後ウクライナに行って、ね、それでいろいろお話をして、それでなんていうの、西側諸国をねちゃんと守って、 まあ、これからも支援をしていくっていうふうに言ってるわけですよ。まあね、まあちょっとこれは世界情勢の中でそういうことは、まあ、当然言わなくちゃいけないことだと思うけども、岸田さんがそういう発言をしたときによその国から見たら、うん、71位の国が来てここで何て言ってますよみたいなことにもなっちゃうじゃない、
うんうん、
これがね、例えば報道ランキング世界で1位の国が来てその国がここでこういう発言をしましたっていうのじゃ全然違うと思うんだよね俺はね。いやごめんなさい、これ一つになっちゃいましたね、はいはい、なんかいけますか。
ちょっと見出しだけになりますが、はいはい、こちら毎日新聞です、うん、昨日、まあ、政府が追加の物価高対策をまとめたんですが、うん、毎日新聞こちら見出し、対症療法継続に限界とあります、うん、まあ、困っている人たちがいて、うん、まあ、それを助ける支援というのも当然必要なんですけれども、うん、まあ、このずっと物価が上がり続ける中、いつまでも財政措置を伴う対策を続けるわけにはいかないんじゃないかという、まあ、エコノミストの方の意見が載っていて、まあ、継続持続的な賃上げの取り組みなど長期的な目標を見据えた対策が必要なんではないかと、こう警鐘を鳴らしています、うん、さらには、まあ、この元では予備費ということになるんですが、うん、まあ、予備費も見出しとして多額予備費常態化とあります、まあ、これが財政を悪化させているという現状もあります、そしてもう一つ東京新聞ですね、8割が医療福祉の理由困難という LGBTQ 暮らし調査というのが載っています。医療福祉サービスを受けることをためらって状況が悪化して自殺を考える人もいる。性的少数者が暮らしに困難を抱える実態が認定 NPO 法人リビットの昨日発表の調査で浮かび上がったと、まあ、生活保護が必要だけど身分紹介されてしまう、扶養紹介されてしまうと親族にまあ名前と性別を変えたことが伝わってしまうため不安という声だったりとかですね、あと医療サービス利用時に安心して話せないと回答した人も 81.3% に上るとあります、
ね、そういうこともなんかこう関係してくるのかもしれないね。それからさっきの多額の予備費が常態化っていうのはもうこれ慶太郎君、何かあると何かってこう、はい、絆創膏をちっちゃい絆創膏をどんどんどんどん貼ってるって いくような感じになっちゃうよ ね、はい、
うね、
もうちょっとなんかこう対極に立った、うん、もう方法論を見つけないと
今もうこのウクライナ情勢もいつまでまあ続くのかっていう、うんうん、まあ、早くもちろん終わってほしいですけど、うん、っていう中でこのまま対処だけを続けていくのかっていうことなんですね、はいはい、
う
ん、
そうですよね。でしかもこの対処みたいなことやっていくと、うん、やっぱりそこにそれぞれの組織があってその組織がちゃんとお金をうまく使ってるのかどうかっていうことも昨日か一昨日の新聞では問題になってたよね。さあ今日も始めましょう。